皆様こんにちは。
こんにちは。
ぬか放送室の時間です。
はい。
はい、MC のさあやと
前です。
はい。どうしたんですか？楽譜ばっかり見て。
いや、さっきいい曲を見つけたんですよ。
へえ。いや、すごいですね、この iPad。
すごいでしょ。
全部これでやってるの？
最新版これは。
へえ。何曲入って、何枚入ってんですか、楽譜って。
いや、何枚っていうのは全然わかんないけど、
うん、
ネット上にあるやつも、
うん、
全部このなんか印刷してスキャンとかしないで、
はいはい、
全部これをなんていうかアプリに落とし込んで、
うん、
もう自分のものにできるし、
お
ー、やりたい放題ですよ。
じゃあ楽譜って最近買わないの？
あ、まあ買うのもありますけど、
うん、
僕基本的にそんな買った楽譜を弾くってことはしないです。
あ、
そういうのも意外とみんな知らないんだろうな。
知らないと思う。
なんか、
うん、
ライブとかで、
うん、
まあ、音大生とかそれクラシックの人が、
うん、
クラシックじゃない作品を、
うん、
なんかディズニーでもいいしポップスでもいいし、
はいはい、
やってる時は9割9分、
うん、
売り物の楽譜を弾いてます、
うん、あ、
で売り物の楽譜っていうのはシャレになんないぐらいダサいです。
売り物ってあれ、
ヤマハとか、
あ、はいはいはいはい、
あとはああいうとこに売ってるようなものとか、パーティーで弾くポップス、夏のポップス10選とか、そういうやつ
買ったことある買ったことある、ヤマハとかで。
実はライブとかでどんなになんか上手な人がやっててもその程度のことをやってて、僕はもう学生の時からそれだけは絶対嫌だったから、まあ、この間8月11日も一緒にコンサートした作曲家の先生がいるんですけど、それは僕の大分県の学校に行った時の作曲家のコースの先生で、この曲がやりたいって、映画でもいいんですよ、
うん、
なんか見てアニメでもいいから、この曲やりたいと思ったら絶対その先生にアレンジしてもらって、
うんうん、
全然違うんですよ、
うんうん、
ちょっとのことで違うんですけど、
うん、
でちなみに言うと売り物の楽譜はそれを弾いたところで大して感動できないように作られてます。
なんでですか？
だってそれを弾いてブレイクしたらどうするんですか、超上手な人。
あ、なるほどね。
ボーカルだってアレンジとか、そのコード譜は別ですよ。それはギタリストがベーシストがドラマーがピアニストが、うんうんうん、そのコードという共通ルールを見て、
はい、
素晴らしいアレンジをしてボーカルはボーカルを歌えばいいから、
うん、
それは話が全然違うけど、うん、それを弦楽四重奏とか、
はい、
バイオリンとピアノとかでっていうのは基本的にそのおたまじゃくし音符に落とし込んでアレンジをするわけですけど、
うんう
ん、それはまあある程度の人がやるんだけど、うん、みんなバイト感覚でやってる程度です。ヤマハのプリント楽譜とかも、だから全然良くない。
じゃあこの楽譜ってあれなんですか、バイオリン用の楽譜なんですか？
これはドボルザークのロマンスっていう、今日はね、はい、久しぶりに曲をかけようと思ったんですけど、それをネットに、クラシックに関しては著作権がもう切れてるパブリックドメインなんですよ、
うん、
だから死後50年以上経った、なこの間ちょっと伸びたらしいけど、うん、死後50年以上経った作曲家の作品は著作権が切れるから、
うん、
ネットにいっぱい落ちてるんです。
うん、
もう何万曲って、
うん、
何万曲以上かな、
うん、
だからこれは今 IMSLP っていうネットのサイトで僕が最近買ったこの iPad ちゃんで、はい、見てるんですけど、
よく見やすいですね、鮮明だね、
そう A4 サイズ、
うん、
でだからこの間8月11日もこれで全部見てやったんですけど、バイオリンの人ってピアノの人みたいに、
うん、
めくれないんですよ譜面が。
そうよね、
めくれるんだけどめくると音が止まるから、
うん、
フットペダルっていうのがあって、
うん、
足で踏んでめくるんですけど、
紙でやってた時とかって、うん、落ちちゃったこととかないの？
ありますよ、あるし、例えば屋外でやったら風で飛んだりとか、
うん、どうすんですか？
もう気合ですよ、その時汗水垂らしてなんかそのハプニングを感動に導くわけですよ。
まるっきり飛んじゃうってことはないの？やっぱり、
いやいや、マジでやばいことありますけど、
うん、
でもなんとかなるんですよ結局。
まあ、そうだよね、う
ん、なんとかなるんですけど、
うん、
だからクラシックの曲を iPad で見て弾くっていうのはあまり今みんなやってないです。やってる人も増えてきてますよ、
はい、
結構なんだけど、
うん、
僕はまあピアニスト、最近出会ったピアニストの影響でも全部これにやろうと思ったんですけど、
うん、
もう本当にいいんですよ。 もう福岡も北海道もいろいろ行くし、
うん、
いいんですが、
はい、
最近気づいた欠点があって、練習もこれでやってるんですけど、うん、目疲れるんですよ
やっぱりね。
そう、この電磁波かなんか知らないけど
疲れるよ、ね、
今見てるだけでも結構疲れるし、
はいはい、
なんかこの間もライブしてて思ったんですけど、うん、やっぱりなんか紙を見て集中してるのと、
うんう
ん、なんかそう逆にそのなんていうんですか、この iPad の画面を見てると、
はい、
からこそ集中できるとこもあるんですけど、
うーん、
でもなんかすごい疲れちゃって、
うん、
そう、
でも確かに利点としては、持ち歩くときに重くない、
うん、
紙をたくさん持つって私もわかるけど、原稿いっぱい持ったり、
そうなんです、
重いよね。
だからやっぱり旅先にこれを持って行って、うん、でセブンのネットプリントで、
うん、
やばいやつはもうとりあえず印刷して、
印刷をして、
まあ、そうするとね、結果的に僕は自然のために、
うん、
あのなんかなんていうんですか、こう紙、脱紙でやろうと思ったのも一個なんですけど、
うんうん、
そう、結果的に再印刷すると紙無駄に使ってんですよ持ってこいやって話なの、自分家から
本当だよ
そう、自分家の持ってこないで画面に映してそれをまた行った先で印刷したら倍紙使ってんですよだからまあなるべくしないようにしましたけど、
はい、
そうなんです。
うん、
まあで8月11日は本当に、
うんうん、
まあ僕的にはうまくいったんじゃないかなと思って、
うん、よかったですね。
そう、なんかまあ前半はクラシックと後半は作曲家のオリジナルで、
うん、
まあ、オリジナルといってもポップスとかそういうジャンルが決まったものじゃなくて、
うん、
作曲家の本当にオリジナルの現代作品とか、
はい、
そういうのやって、
うん、
でまあチケット料金というか、うん、それの徴収の仕方が、
はい、
まず入場料1000円をお店に払っていただいて、
はい、
まあ、その時点で僕らの受け取るものはゼロなんですけど、
はい、
封筒とペンと便箋を入り口でお渡ししたんですよ、
はい、
全員分30人ぐらいだったかな、
うん、
それで感想を書いてくれたり、もしよかったら私にはこんな人脈があるからここで弾いてみたらどうですかとか、ツイッターで宣伝しますよとか、できることをしてくださいと言ったんですよ。別にだってそこでお金が集まって、
うん、
それで生きていくわけでもないですし、
うん、
まあ嬉しいんですよ、お金が集まったらそりゃ、
うんうん、
なんだけど、まあ、結果的に、
はい、
この間の分確か正確じゃないですけど6万5千円もしたとかそれぐらい集まったんですよ、本当にありがたいこと でそれは本当にお金を多分入れなかった人もいるし、1000円の人も多かったし、
で
も中には本当に何万円って入れてくださった方もいて、でだからそういう方々には僕のできる範囲で一人ずつ高額なものを入れてくれた方にはやっぱお金がかかってるから、
うん、
お食事をご馳走したりとかお返しをしようと思うんですけど、
うーん、
まあ、それは置いといて、そのなんか、うん、でそう、なんかお花とかも送っていただいてですね、いっぱいすごい、だからで何を言うとしたんだっけ、そう、そのお金に関しては、
うん、
僕は僕のメンバーにも了解を取ったんですけど、
うん、
一切手をつけずにプールしておくことに決めたんですよ、
うん、
で例えば AK ユニットというユニット名でコンサートしたんですけど、
はい、
その例えば AK ユニットのファンになってくれたんだったらその CD を作る資金にしたりとか、
うん、
そしたら CD をお渡しするっていう形で、
うん、
還元ができるので、
はい、
まあ、ここまでクラウドファンディングと一緒なんですよ、要するに、
うん、
で CD をお渡しするのはもちろん名前とかなんとなくちゃんとメモしてあるから、
うん、
その人が、
うん、
高額なお金をくれたこととかもそういうのもお渡ししてお礼したりとか、
うん、
なんかこうクラファンみたいに正確で緻密にはいかないけど、
うん、
こう人と人との付き合える範囲で、
うん、
応援してくれる人と僕と関わっていこうかなと思って、
うんうんうん、
で言いたかったことなんですけど、
はい、
その翌日ですね、偶然なんですけど、
はい、うん、あ、そこが言いたかったの、
そうそうそう、作曲の
長いね、
そうそうそう作曲の先生、河野先生がですね、
はい、
大阪に住んでるんですけど、
はいはい、
大阪で翌日猫拾ったんですよ、
猫、う
ん、まあ、お庭に子猫がいてニャーニャー泣いてたんですって、 でその子猫を病院に連れて行ってくれて、うん、先生が、うん、でそして保護猫団体に渡してくれて、うん、でまあその時いくらかお金がかかってるので、うん、っていうのと、まあ、あの飼い主さんに渡すまでの間、はいはい、いくらかお金がかかるので、
はい、
分かりましたと、じゃあその分の資金を AK ユニットから出しましょうと、
はい、
僕決めたわけです、
はい、
っていうことをすると、まあ、今後の例えば CD が欲しいという人には CD の資金にもなるし、うん、制作の、う
ん、あ
例えば
いいですね、
AK ユニットを媒介に猫を、うん、猫だけじゃなくてもいいんですよ別に、うん、あのなんかこう動物の命とかを救うとか、
うん
まあ、もっともっと資金が集まったら何でもいいですよね、なんかユニセフとかに預けてもいいし、うんまあ、そこまで行くのかって感じですけど、
うん、
赤十字とかでもそういう風に僕らのユニットを媒介に、なんか怪しい募金団体みたいになっちゃいますけどでもあの全部集計結果を毎回出して、いやそれがだって僕が嘘ついてる可能性だってありますよ、はい、だけど、そこはもう信じてもらうしかないんですけど、
そうですよ、
そう僕の、
うん、偉いね、
生き様のファンになってほしいと思ってるので、バイオリン下手だからねぶっちゃけ、
そうですか
そう仕方ないんですよ、だけどまあそのそういう風にバイオリンを弾いてる姿が結局はやっぱいろんなことやろうとしてますけど、
うん、
弾いてるとこが好きですってメッセージくれた人もいたし、うん、あやっぱそれだと頑張ろうかなと思って、
そうだね、
で僕が音楽だけで全てを返すのは本当におこがましいから、そうやってなんかこう、そうだからインスタとかでも僕がシェアしたものとか、
うん、
僕の活動を知ってて、その方のご実家で、
はい、
あの猫を面倒見てくださって、
うん、
あの子猫をね、
うん、
でちゃんとお世話してくれましたとかそういう報告をしてくれた方もいたし、
うん、
なんかちょっとなんかいいことしてるのか俺はみたいな
普段してないみたいじゃないですか、
だからなんか僕も存在意義あったなみたいな、
うん、
いや偉そうなこと言ってますけど、でも本当にそしたら、
うんうんうん、
頑張っていこうと思って、
うん、
だから本当にでそういう報告を、
はい、
ライブとか、はい、ラジオとか、まあツイッターとかでその猫のお金のことは、
うん、
ちゃんと文章で発表するから、それちゃんとしてから発表しようと思うんですけど、
うんうん、
そう、まあ、そういうふうにお金を使っていくと、
偉いですね。
そうでなんとさらにですよ、
まだあんの、うん、
すいません今日ちょっと喋りすぎてるけど
いやもう
これ最後、これ最後あのライブに来てくださった方が、
うん、
その保護猫ちゃんの飼い主に決まりました、
はい、あーよかったね。
そう
え何何それって何あの私がなるって、
うん、
率先して言ってくれたんだ。
そう
よかったね。
まあだからそれ僕ツイートとかしてないから、
はい、
僕の知り合いから声かけたんですよ。ちょっとあんまりネットで猫の飼い主どうですかって言うと、やっぱりその僕の知らない人にも当然拡散されちゃうから、うん、それは僕が責任持てないと思ったし、
はいはい、
まずは何十人でもいいから、
うん、
知ってる人から言っていこうと思って、
うん、
そしたらもう1人目か2人目ぐらいで見つかって、
うん、
それでそうなんです。
うーん
だから AK ユニットの作曲家である河野先生が猫を拾って、
うんうん
でその資金は AK ユニットライブから出て、
うん、
でその飼い主は AK ユニットライブに来てくれた人から見つかって、
あ、
ほんと僕これやってよかったなと思って。
そうですね、
そう本当になんかそれで、
うん、
なんかこう、まあ、動物の命を救ったっていうとあれですけど、
うん
何が幸せか分かんないですからね、親猫と早めに死ぬのも路上でね、
うん、
その野良猫として、うん、それも一つの幸せですから、
うん
まあ、でもまあなんか、うん、ちょっとこういうのは正解が見えないですから、それちょっとそういうことができたっていうのは
確かにそうだね、
うん、
あそういうのは正解見えないわ、
分かんないですよ、だ何が幸せか分かんないですし倫理観の問題だから、
うん
まあ、なんですけど、
うん、
まあそれによって、
うん
なんかこうこれがきっかけになんか伝えられるかもしれないし、
うーん
そう、
あーでもなんかね私の知ってる人でもなんか自分で商売女性なんだけど、
うんうん、
一人でこう商売やってて、うん、売り上げの一部をやっぱりそういう猫とか、
うんうんうん、
そういうあの団体に寄付してるっていう、
うん
里親だっけ、
はい、
とかそういう人もいるね、うんうん、そういえば、
うん
うん、なんか、ね、その人はねちょっと変わってる方で人あの動物だけじゃないの、うんうん、例えば変な話ラジオで言ってフッかって言っていいのラジオで
あのどうなんでしょう
どうなんでしょうかね
僕は言ってませんよ
そうだよ
僕は今一言も喋ってない
ピーってもしあれだったらピーでもそういう方たちのところにも行って、うん、とあのなんかこう生い立ちとか聞いたりとかするんだって、
うん、そうですね
だからなんかすごくなんかねそういう人たちのなんか人が好きな人とか何か生きてるものとか存在してるものが好きなんだってただ
そうですね
だからすごいやっぱりそういう人が多いなと思いますね最近
意外とね、
うん、
僕はなんかこう比較的こう、うん、なんとなくこう不特定多数の人に見てもらえる立場でもあるので、うんうん、全然人気はないけどでもなんか比較的ですよだからそういう風にやっていくし全然だからその大阪なんですけどね大阪の保護猫のあったりとかさやさんのお知り合いの方とかみたいななんかこう誰に評価されるわけでもなくそういうことをやってる人もいっぱいいますよね
確かに
そうなんか別に褒めてもらおうとかリツイートしてもらおうとかそういうことじゃなくって粛々とそういうことやってる人もいるし発信力のある人は発信力のある人で追い風をかければいいしそうでそういうことでまあ結果的にあの何ですか降りてきた雲を殺した問題みたいなことがなければいいなみたいな
まあねえ
なんかおばはんが怖いわとか言ってましたけどねテレビでうるせえよみたいないや家にいろよみたいないや3日ぐらいいなくてもなんかカロリーメイトぐらいで生きていけるっしょ最悪
まあ確かに人間水分飲んでればね
そうそう、う
ん、
カロリーメイトだけで死ぬけど
3日ぐらいね
そうそう、いや分かりますよ僕だって怖いですよ目の前でなんか
そうですね
そこら辺のスーパーにいきなりクマがいたらびっくりするけど
でもそれだけあれなのかしらねそこの住むべきところにはもう食べ物がなくなってるってことなの
いや分かんないです本当分かんないです
何なのかな
全然分かんないですけどそれは多分一つの原因としては決定ですよねそれ絶対そう
あ
だけどそれだけなのかどうか分かんないしでなんか言ってたななんか国の法律で、
うん、
市街地で猟銃を撃てないとかそんなんで捕獲ができないとか、うん、またなんかトンチンカンなこと言ってんなこのニュースとか思って、
うん、なんかこ うでも絶対にそういうことですよね、うん、人里まで来てなんかその食べ物をこう漁ってだ例えば食べ物を漁るために来てるんでしょ例えば猿でもなんでも
ですかね多分ね
だってそれしかないですよね
そうそう
だってあの人たちはひっそりと自分たちの
人たち、ね、
自分たちの縄張りで暮らしたいわけでしょだって
うん多分
でしょ
多分そうだと思いますよなんか、うん、一応野生の生き物がそんなご挨拶にみたいな感じで降りてこないと思うし、うん、お世話になっておりますみたいな感じでだからやっぱ、うんそうねだからいやいいんですよ怖かったわとかあのおばはんの声を取り上げるの大いに結構なんですけど、うん、それと同時にその原因のこともちゃんと報道したらいいのにと思うんですけどね、
うんうんうん、確かに確かに本当そうだね
いや別にそうなんか今日ちょっとなんかそうなるとちょっと動物愛護家みたいな放送になっちゃうけど他にもね
でもそういうこと喋りたいって最初言ってたじゃない
いやまあそうなんですけどね、うん、それだけになると説得力が偏るからやっぱいろんなこといろんなこと勉強せないかんなと思いましたよ最近
うーんまあそうですよいろんな何でも勉強
そう消費税のこともね、
はい、
本買って今読んでるんですけど
あれって結局区分はどうなるんですか
区分
うんなんか何かは 8% でとかのままでとか
いやだからその辺は細かいことは俺なんかあんま分かんないし、
うん、
あんま気にしてないんですけど、
うん、
やっぱ消費税が出て 3% になって 5% になって、うん
8%
になってからの 10% で 10% 一回なんか安倍さんの時に選挙前に、
うん、
選挙前に 10% って言ったら多分やばいことになるから
伸びたんだよね
伸びのしれっと 10% で
今年の
10
月から
そう、
うん、
そんな感じっしょ大体そんな感じっすよ
でも
しれっと上げてるんですよ
でもなんか本当に他の国では何十パーセントとかってイギリスとか 30%、
うん、40%、まあ、取った分還元するならいいわけですよ、
うんうん、そあそう他の国は還元してるからね
だからその社会福祉とか、
うん、
そのそういうのでしょ、
うん、
だ俺でも分かんないんですよね。なんか、政治と山本太郎っているじゃないですか、
うんうん、
いや俺別にあの人嫌いじゃないけど、うん、あの人が言ってることもすっげえ分かりやすいし、
うん、そうなんですよね、
YouTube で講演とかも俺見たんですよね、
はいはい、
すっげえ分かりやすいごもっともなんだけど、
うん、
俺が一つ思うのは、うん、バイオリンっていう楽器をやってるからこそ思うんですけど、
はい、
それこそ昨日僕楽器の調整してもらって、はい、やっぱり思うんですよ、
はい、
あのなんていうか本当にそのバイオリンのその職人素晴らしいんですけどね、
うん、
その人の頭脳には到達できない領域なんですよやっぱり、
うんうんうん、
っていう領域で政治とか金とか、
うん、
なんていうか回していかないと、
うん、
山本太郎の言ってること僕はすっごいわかるし、
うん、
もうなんか感動してイエイって言いそうになるけど、
うん、
でもそのレベルで本当に政治していいのかって思うんです僕。すっごい悪者がいようがすっごい正義の味方が神がいようが、はい、政治においてはそのほんと両極端なレベルでやっていかないと、
うん、
あのお金もね、
うん、
銀行のお金の、ま、何でもそうだと思うんですけど、
うん、
ちょっと思うんですよ、
うんうんうん、
バイオリンっていう楽器のあの奥深さを勉強しているし、
はい、
少しでも知ってるから、ちょっと思うんです、
ええ、
なんか言ってること分かります、
うん、あ、分かりますよ。
いろんな楽しいことも嗜好品もあるし、うん、いろんな興味もなんかいろんなものがありますよ世の中には、
うんうんうん、
その中でも奥深いものに一個でも触れたからこそ思うんですけど、うん、そのマインドだけでやっていいのかなってちょっと思うんですよね、
うん、だから結局はその結果っていろいろあってさ、
うん、
それだけではできないことがあるからこの地球が回ってるわけでしょ。この政治とか例えばこの日本の経済とか、
うん、
だから誰もわからないことなのかもしれないよね。
いやそうだからね どう考えても、
うん、
その IMF とかもあるでしょ、
はいはいはい、
国際なんとか基金とか、お金のやつとか、あれもだから日本多分日本銀行も結局独立しているとはいえ、
うん、
まあ、政府機関みたいなもんだと俺思ってるし。
そうなんです。一度だけ入ったことある。
あ、本当ですか、
うん、
あ、僕も入ったことありますよ実は。
緊張するよね。
わかんない、ロッカーだけだったかも。それでなんかそう、行政もそうだし、
うん、
なんかまあ大手の人も、
うん、
結局そういうところに天下りするしいろいろ、
うんうんうん、
結局全員グルだとしても、
うん、
まあなんだかんだで経済回ってるから、
まあ、
それがね本当にね、いや俺も思うんですよ。累進課税とかだって、
はい、
いや上げて、
うん、
持ってるやつから取れよと思うし、
うん、
で取ってそれを再分配しろ。ビットコインもそういう意味がありましたよね、
うんうんうんうん、
あったし、
うん、
それ法人税だって、
うん、
いや上げまくれよみたいな。どこでもいいですよね。ゾゾタウンでもアマゾンでも、アマゾン違うわ、ゾゾタウンでも取りまくれよって思うんですけど、
あるところから取ってほしいですよね。確かに
めっちゃ思いますよ俺。すっげー思う、うん、そう思うんだけど、うん、
それはそうだ。
それが、
うん、
バカでもわかるでしょぶっちゃけ。
それはわかるよね、
だって俺がわかってるぐらいだから。で、いや思ったらもう多分いろんな裏付けを取って言ってると思うんだけど、
うん、
じゃあやれよって思うじゃないですか、
うん、
で、しかもこんなん YouTube とかでみんな知ったら、
うん、
まあ、抜く放送室聞いた人でもいいですよ、
うん、
誰だってそう思うでしょ、
うん、
多分あの1億6千万人中1億6千万人がそう思うことなんですよ、
はい、
まあ、それ違うという人もいるかもしれないけど、
うん、
でも絶対そうでしょ、
うんうんうんうん、
じゃあなんでしないのって思いません？
思いますよ。
だから多分、
うん、
庶民にはわからない政治とお金の動かし方どっかあるのかなって、
うん、絶対あるわよ。
それは俺勉強したいなと思ってるんですよ今。
なんかもっと突き詰めていったら、その政治家のトップの人だってよ、例えば日本のじゃあトップ天皇と言われる人だってよ、
うん、
あのその上に誰かがいて、あの例えばアメリカ
象徴の天皇、
象徴ではない、象徴は日本はもちろん天皇だし、
うん、
あの外国アメリカだったら大統領、
うん、
プレジデントになるけど、それを動かしてる誰かがいるとか、よくそういう説もあるじゃない。
それなんですか、なんかこう、スターウォーズみたいな話ですか、それも。
フリーメイソンみたいなさ。
ああ、そういうことか。
そういう話だってあるじゃない。なんかユダヤがさ、本当は世界を牛耳ってるとかさ、
あ、
なんかそう考えたら誰がどこで何をやってるのか本当に分かんないよね。
まあ、そういうのもありますよね、
うん、
そう、まあ、そういうのももちろんあるけど、
うん、
そうですね、まあでもなんかそうちょっとね、うん、だから1億人総クリエイター時代といい、うん、誰もが社長になれる時代ですし、
うん、
まあいいんだけど、
はい、
でだからその雇用がね、うん、なくなってみんなで事業やろうぜとか言ってて、
うんうん、
いやなんだけどいやちょっと待てよと思って、
うん、
やっぱ単純に考えても法人税上げて、
うん、
企業が苦しくなるとするでしょ、
うん、
上がんないから消費税上がるんでしょ、
そうですね、
で法人税苦しくなったら雇用が減るでしょ、
うん
うん、でそうなんか物価もどうなってんのか分かんないけど
物価も
上がんないですよねどう考えたって、
だからこの来年のオリンピックまでは誰もが言うようになんか企業はやっぱり景気はいいって言うんですよね、
そうなんだ、
やっぱりね
景気なんて多分ね俺良くなってないと思います、
いや実際には良くなってないんだけれども、うん、でも結局そのために動くじゃない建設だってなんだってさ、うん、今のだけどそれが終わったらやっぱりきっとなんかこう一気にこう 冷えるっていう経済、
ね、
だからそういうことを考えたらまあ確かにその実際にどうなんでしょうねっていうふうに考えたら実際きっとあんまりよくはないって私も思うよ、
いやだって俺別に景気良くなってないですもん俺の話ですよもうい
やだから私もそうだよ
もはや俺の周りも別に昨日も飲んでましたけど、
はい、
普通に割り勘したし、うん、景気いいやつがいたらおごってくれるよって話なんですよてか時間これ曲かけようと思ったけど大丈夫なんですか ね、あと何分ですか、
はい、あとね2分くらいかな、
じゃあやめましょうすいませんでした、
やめんの、
はい、次回かけますので本当、はい、すいません、
いやでもちょっと今回のは聞いてみたかったなと思うんでぜひ次回聞きたいです、
そうなんですよ、さっき、
うん、
さっき見つけた曲なので僕も全容は知らないんですが、次回かけるときまでに僕も聞いておきます、
はい
はい、
なんかこうやはり面白いですね、音楽とね、桜井くんとマヤくんとそして動物愛護と、
いやそれはさやさんがいてこそ成り立つこのラジオですから、日々
笑ってるよね、どうしたの今日、笑ってて
感謝しております
それどういう意味で手合わせてんの、
はい、いやいやそんな念仏を唱えながらこう毎日こう
やっぱりね
成仏するように
ねなんか手合わせの似合わないよ桜井
いや手合わせてこう
でもさそういえばさあともう少し残りわずかなんだけどさこうやって手合わせることってあるの、そりゃあるよね、
あ
クリスチャンじゃないよね、
そうですね、いただきますか、
ご先祖様のいただきます、ご先祖様のお墓参りとかあるでしょ、
うん、僕は、うん、なんか行かなきゃいけない時はあるけど、
うん、
あんまりそうですね、あじゃあ神社とか行きますよ俺、
ああ神社に手合わせる、
なんか朝走って
で手合わせる、こうやって
合わせる、
なんか一番手を合わせるのが似合わない人ですね、
いやでも自分で違和感感じてますよ
あそうそうそうそうそうそう、う
ん、なんかこう
あだからか人間ってそういうの出るんだね、
うん
うーん
そうですね、
なるほどね、今日もなんかライブの話からいろいろこう流れて、はい、うん、いろんなお話にまでなりましたけれども、いやでも8
月11日は本当に皆さんありがとうございました、うん、
よかったですね、はい、でもねちょっと私もちょっと仕事してたんで行けなくてごめんなさいね、
いや全然期待してないからいいです
はいわ、はい、かりました、
はい、
ぜひね、また皆さん次回ね音楽かけますので、
はい、かけますので、
はい、次回もぬく放送室聞いてください、
はい、
ここまでのお相手はさあやと
前でした、
はい、さようなら。
This program is broadcasting at MBS FM, TMFM Group, AM 1611 Long Term Evolution, FM Kaz,
Radio Nishi Sapporo,
Radio Yoichi Japanese Net Radio,
FM Naniwa
Radio Station,
Osaka City FM,
and Entimedia Japan.